ウッドストリームのデジタル生活をお届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第731回目になります。この番組ではマイクロソフト Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、マイクロソフトの最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグシャープドストリームでお知らせしています。またこの配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですのでご協力いただける方はよろしくお願いします。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグシャープドストリームでお知らせしています。 YouTube ご覧の方はこちらの QR コードから見ていただければなと思っています。また YouTube の方はですね、 YouTube メンバーシップも開始しておりますので、こちらも同様に特典がありますのでよろしくお願いします。ご支援いただいている方に、このポッドキャスト番組の内容を、1ヶ月分ですね、ドキュメント化して、雑誌風にですね、ドキュメント化してお送りしています。ウッドストリーム Windows Journal WWJ というのを、お送りしています。これ PDF ファイルで、提供しております。で、対象の方がそのクラウドファンディングのご協力いただける方、もしくはその YouTube メンバーシップで、ご参加いただいている方、としていますが、単品でも販売、買いたいときに買いたいっていう方もおられるんで、単品でも販売してもらえないっていうご要望ありましたんで、これノートっていうね、サイトのシステムを使って販売をしてます。PayPayでの支払いも可能です。はい。という、宣伝ですね。どんなものか見たい方はですね、創刊準備号って3月に出したやつを公開してますんで、ちょっとそちらを見ていただければなと思ってます。ボリュームから言うとね、40ページぐらいのね、結構なボリュームのやつなんで、見ていただければなと思ってます。今日のお話はですね、昨日 .NET ロボ勉強会という、マイクロソフト系の、技術コミュニティの、.NET ロボ勉強会で、ちょっと私、登壇しまして、で、パソコンが変わる、サーフェスが変えるっていう、これ多分ネタ的に分かるやつが少ないんじゃないかと思ったんですけど、誰も反応しなかったんでね、昨日は。そういう世代の人向けなんですが、そういうタイトルで、コパイロットプラス PC と、あと新型サーフェス、新しく発表されました新型サーフェスね、サーフェスプロ11、サーフェスラップトップ7の、登場ということのリピートセッションということでお話をさせてもらいます。で、コパイロットプラス PC というマイクロソフトが出した、コンセプトっていうものと、あと新型サーフェスの話ということで、大体半々ぐらいでお話をしたいと思います。まずちょっとご注意したいことが、本セッションですね。本セッションというか今日の配信の内容が、おとといですね、2024年5月24日時点の情報からお送りしています。今後ね、マイクロソフトだとか、あとこのプロセッサーメーカー、パソコンメーカーの動向で内容を変更されることがあると思いますので、ご了承ください。で、これね、昨日やったんですけど、おそらくこのサーフェスの話をするという意味では、多分ね、日本の、いわゆるこういったそのマイクロソフトの人間以外のコミュニティはおそらく最初だったんじゃないかなと勝手に思ってます。知る限りは私が最初だったんじゃないかなというふうに思ってます。そんな感じですね。で、ということで、まずね、コパイロット PC についてお話をしたいと思います。コパイロット PC 何かっていうと、オンデバイスの AI を搭載したパソコンのブランド名です。コンセプトと言ってもいいですね。ブランド名になります。まず第一の考え方って言ってるのが、今までそのマイクロソフトの AI ってクラウド上で主にやってたんですよね。で、そのクラウド上でやってる展開してるものをエッジ、つまりこう末端の方のパソコンとかでもできるようにしようっていう動きとしてこのコンセプトが出ています。で、ここでですね、Windows にオンデバイス AI レイヤーということで、Windows コパイロットランタイムというものを搭載して、Windows そのものに AI の処理の機能をこう底上げするっていう形でね、載せようとしています。で、具体的にはその中で、 いわゆる言語モデルですね。スモールランゲージモデルということで、まあ、言語モデルを複数搭載して、例えば人の言葉を理解するだとか、というところを仕掛けていくってことをやっています。で、これをですね、クラウドの力借りないで、パソコンだけでやるっていうことが必要になってくるんで、それなりのね、パワフルなスペックが求められるんですね。だから従来のこのスペック、考え方っていうよりも、なんかもっとこう追加するものが必要っていうことになります。で、そこで出てきたのが、このコパイロット PC の要件っていうのが定義されていて、でね、これ小難しいこと書いてないんですけども、中身書いてるのはすごいこと書いてるんですけどね、NP を搭載していること、ちょっと前に話したのマイクロソフトの AI PC、マイクロソフトとインテルが提唱した AI PC も NP を搭載していることって言ってました。で、これも NP を搭載してるんだけど、性能が今度定義されてるんですね。40 TOPS、40TOPS という単位は、トリリオンオペレーションズパーセコンドということで、1秒間にどれだけ処理ができますか、で、その単位が1秒間に1兆回、何兆回、処理ができますかっていうことを定義しています。だから40トップスっていうと40兆回の計算ができるということになります。で、これ40兆回って言って、で、ちなみにですね、他のメーカーでいくと、例えばアップルの、M4 チップですね。この iPad、新型 iPad に搭載されているやつです。で、これもその AI アクセラレーション的なものが載ってるんですけども、これが38トップス。そして、コアウルトラプロセッサーですね。インテルコアウルトラ7は、プロセッサーとして総合的に見て34トップスって言われてます。で、聞くね、これは、バックスペース FM とかお聞きの皆さんとか、まあ、西川善治さんがですね、iPad の M4 の話をしてた時に言われてたと思うんですけども、このトップスってどういう基準で出したかっていうのをメーカーが出してないんですね。で、私はちょっと追い切れてないところもあるんですけども、じゃあアップルの M4 が38トップス、じゃあこのオペレーションって一体 何をしたのってことが明確になってないんですよ、だからこれ西川先生さんのお話をそのまま言うと、行列計算をするんだけど、中身がゼロの行列計算をする場合と中身が入ってる場合の行列計算違いますよね。多分効率化なんかして中身がゼロだとかなりサクッとほとんど処理時間ないような感じで高速にやってしまうということもあるし、複雑なものをやらせるとそれにかかるっていうところもあるんで、ちょっとね、この基準がね、まだ明確ではないっていうか、私もまだ調べきれてないっていうところで、このマイクロソフトと多分クアルコムの言ってるこの40トップスっていうのも、どのぐらいのもんだろうっていうところはちょっと、それぞれのメーカーが定義しているもんだと思います。だから一概にアップルの M4 の方が遅いというかね、パフォーマンスが低いとか、決してそういうことではないと思いますし、コアウルトラ7が、低いとかね、そういったことを言ってるわけでもないと思います。で、あとはね、メモリですね。16GB 以上の LPDDR5 高速メモリを採用していることなんですね。いよいよ8GB じゃきついと。16GB 以上が基本的人権だろうっていうね、そんな話が。あると思いますけども、まあ、そういうところでいわゆる 16GB 以上っていうところに来ています。そしてストレージですね、これね 256GB 以上の高速ストレージです。 SSD もしくは UFS の、高速ストレージが必要ということになります。で、なんで高速かっていうのはこの後ね、あ、こういうことかっていうのが分かるっていう話があります。まあ、これはね、基本的な、だから逆にこの3つしか定義してないんですけど、この3つっていうのがとんでもないことかなと。そしてマイクロソフトがですね、このビルドの前にやったイベントで、そのコパイロットプラス PC を動かす上で Windows 11を、その Windows コパイロットランタイムを動かす上で、ちょっと底上げしますって話しましたけど、で、これをいわゆるリアーキテクチャと Windows 11と、まあ、Windows 11を再構築しました、というふうに定義をして、いろんな機能を紹介しています。で、この後ね、紹介3つほどしたいと思うんですけども、実際これを動かすためにはコパイロットプラス PC が必要なんですね、ということで、今んとこのコパイロットプラス PC を実現できているハードウェアってクアルコムのスナップドラゴン X プラス X エリートの搭載した Windows パソコンじゃないと機能しないということになります。ということでね、まあ、この後ちょっと、お話をしますけども、 Surface Laptop 7、 Surface Pro 11、 あとは、このスナップドラゴン X エリート X プラスを搭載した各社のパソコンですね。まあ、Dell とか HP とか Lenovo とかからも出てますけども。あ、出ますけどね、これがね。というものしか動かせないということになります。まずね、やっぱ大きい機能がリコール機能ですね。このリコール機能って何かっていうと、Windows の操作を全部記録しちゃうんです。で、ユーザーの行動をすべて記録します。まずね、まずそれです。という機能で、で、実際どのぐらいの頻度で記録するかっていうと、デスクトップのこのスナップショット画面ですね、実際皆さんが見ている Windows の画面、そのものを3秒から5秒ぐらいの間隔で取得をするっていう。取得をするっていうのは、画面ショットを取って、どっかにストレージに記録するんですね。そういうのをね、ずーっと記録し続けます。で、さらに、これを解析して、検索するっていうことをやるんですけども、まあ、そのために複数のマルチモーダルな小型の言語モデルっていうのを搭載します。で、もうマルチモーダルっていうことを見ると、当然ね、文字だけじゃなくて絵を解析したりとか、そんなことができるということになります。撮った画面ショットを検索がまずできるんですね。で、AI を使って自然言語で検索ができます。で、基本的にそのトレーニング済みの情報から検索できますっていうことなんで、といってもね、ほとんどのことができて、画像だとかテキストで分かるものならば、もう検索ができますよと。例えばそのマイクロソフトのデモでは、確か青いブラウスだったかな。うん。ということで、ブルーパンツスーツウィズ、なんたらかんたらって書いてありますね。あ、レースフォームか。まあそういったね、洋服の写真を撮りたいって言ったら、ちょうど多分これピンタレスとか、なんか通販サイトか分かんないですけど、というところの画面を見たっていう一覧がこう出てくるという形になります。だからね、こういった画像欲しいですとかね、ということでこう拾えるということになります。で、これ当然テキストもできますんで、例えばワードの文章で拾ってきて、こんなフレーズを入力したんだけど、あの文章っていつ、どこの文章に書いたっけなとかね。あとソフト開発する人に結構面白いかと思うんですけども、こんな感じのソースコードを書いたんだけど、あれってどこだっけと。まあ、まあ、コパイロットだとか、ビジュアルスタジオコードだとか、ビジュアルスタジオが優秀なんで、それ、そっちの方で調べて検索すれば分かるかもしれないけど、いやー、どのソースいじったんだっけ、どのプロジェクトだったっけっていうレベルになると、もう、探すのも大変なんで、といったら、じゃあ、ここ最近の記録ちょっと見て、このコード書いたやつ画面出てこいって言うとバーンと出てくるとかね、そんなことができると思います。そういったところで画面キャプチャーを取るだけじゃなくて、さらにそこからね、こう抽出っていう検索とかができるというものがあります。で、もちろんね、検索して画面でいましたっていうだけじゃなくて、これまあスナップショットって形でね、撮るんですけども、撮った画面をテキスト画面だったらテキストで抽出しちゃうんですね。撮った画面は映像ですよ。画像なんですけども、それもテキストで文字認識して抽出して、コピー&ペーストで別のテキスト画面、例えばメモ帳でもいいんですけど、そういったのに貼り付けることができるということができます。それとね、あとこれどうやってんのかなっていうところもあるんですけども、このファイルを見てましたってところで、そのファイルをクリックすると、そのファイル自身も開いてくれるんですね。例えば Word でも Excel でもいいです。このファイル、今 Word の画面出てるよってクリックすると、そのワードの文章を開いてくれるっていうことをしてくれるみたいです。だからね、今開発の話をしたけど、例えばビジュアルスタジオコードだとかビジュアルスタジオとかいうのが立ち上がってくれるとかね、そんなことも期待できるんじゃないかなと思ってます。で、当然撮ったね、スナップショット、これいらないやって場合は消すこともできるし、まあ、編集削除っていうのもできるということです。それと、これスナップショットをですね、除外する、機能あります。っていうのは、例えばそのウェブの画面見てるときに、銀行のサイトをアクセスしましただとか、なんかこう見られてはまずい情報。まあ、基本的に自分しか見ないでしょうけども、ちょっと他の人が一緒に見てるときに、このね、リコール機能の画面見せたりしたときに、まあ、銀行のとかそういう重要な書類とかを、重要な書類とかサイトとかを開いたときには、ちょっと見られたくないなとか、 まあ、あとね、いろいろこう見られちゃまずいようなものとかある場合は、ウェブサイトに関して言うと、この URL に関しては記録しないでくださいってことができるんですね。で、これに対応しているブラウザって言ってるのが、Edge と Firefox と Opera と Chrome。これが対応してます。で、ここの設定で、ウェブサイトフィルターってことで、このキーワード、このサイトは除外してくださいっていうと、その辺がサイトを開いたときは、このリコール機能の記録が止まります。それと、あとアプリフィルターっていうところがありまして、これね、指定したアプリケーションが動いているときは記録しないと。例えば、ステービーディフュージョンで女の子にたくさん生成しているところは見られたくないっていうときは、ステービーディフュージョンのアプリケーションを動かしているのを除外してくださいと。というふうにね、まあ、これ例えばですけども、そういったところで、記録を止めるようにしてます。例えばどうなんだろうね、ビデオ編集するんでダヴィンチロゾルブを止めましょうとかね、写真編集してるとこ見られたくないんで、ライトルームは止めましょうとかね、そんなことができるようになります。それとですね、これもマイクロソフト、まあ、いつものことなんですけども、責任ある AI っていうところで、取得したデータ、記録したデータはパソコンの中だけでもって、あなただけのために使いますと。で、実際記録したものはクラウドには一切あげませんと。で、さらにマイクロソフトの学習データにも使用しませんよというところで、完全にプライバシーを守りますよということをマイクロソフトは言っています。まあ、これ非常に重要なことでね。画面写真全部撮るなんて恐ろしいことですからね。そういったことも対応しています。あとね、それと気になるのはね、昨日もドットネットラボでこう話してて、なんかコメントが書かれてたんですけども、これどんぐらい容量食うんだよっていう心配はあると思いますね。で、このリコール機能で記録する容量ってちゃんと決まってるんですよ。これね、まず載せているストレージの容量によって決まってて、マイクロソフトの定義では 256GB、512GB、1TB のストレージ、まあ、SSD だと思うんですけども、これだけの容量の場合、例えば 256GB のストレージの場合は、リコールのスナップショット領域っていうのは、標準では 25GB、もしくは 10GB に調整ができますということになっています。で、これにね、これに 1TB になると、標準だと 150GB まで取れますと。ただ100ギガ、75ギガ、50、25ギガっていうような単位で、単位というかサイズでですね、記録を、有料域を調整することもできますということができます。であとね、ポイントね、記録するにあたって、つまりリコール機能を動かすにあたって、ストレージの容量が最低50ギガバイト空き容量がないとダメです。で、あとね、使い始めてて、デバイスのストレージの領域が25GB 未満になっちゃうと、あ、これダメだってことで、このリコール機能がスクリーンショットを撮るのを一時的に停止します。というところでね、まあ、いろいろこう使っていて、なんかディスクが圧迫されちゃったとかいう前にある程度抑えてくれるという感じになります。でね、こういった機能ね、これ実はどこにあるかというと、実際今後マイクロソフトの方はですね、ちゃんと情報として公開してるんですね。別に私が知ってて喋ってるわけじゃないんですけども、マイクロソフトの方で情報が公開されてて、Retrace Your Steps with Recall っていう記事が、これマイクロソフト、support.microsoft.com の方に書かれてるんですね。で、今ってお話が書かれてて、例えばそのリコールの機能を使うには Copilot Plus PC が必要だとか、メモリが 16GB 必要だとか、8 Logical Processors、8、昨日言い忘れたな。8個の論理プロセッサーが必要って言われてるんですね。だってまあ、ストレージは256最低必要ですというところとか、まあ、そういった定義がもうコンプトロール、設定画面でね、こうできるようになりますよってところも書いています。まあ、そういうところでもうマイクロソフトからも情報が開示されていまして、リコール機能っていうのが使えるようになるという感じになります。これ非常に欲しいですよね。私も欲しいですよ。本当にメールで誰々さんがこんなこと言ったのをどこしたんだっけ。まあ、ひょっとしたらその、アウトルックのね、コパロットインアウトルックとかでできることでもあるんでしょうけども、それをさらに一段上、その、アウトルックだっけ、チームズだっけ、どっちだっけ。下手すると、ね、WebEX かもしれないし、 あんまズームは使うことないかな、うちはな。うん、まあ、そういったところでね、どれだか分かんないんだけど、一つ言えることは、この Windows を使ってやってることだってことだと、まあ、とにかく私の今までやったことをざっくり見てよっていう時には、このコパイロット、このリコール機能ね、すごくいいんじゃないかなと思ってます。これね、もう今すぐにでも欲しいですよ、この機能。うん、昨日の、音でもちょっと仕事してて、この情報どこ行ったっけなって、メールだったんですけどね。メールでこんなキーワードで探すかなって、まあ、出てきたんですけども、そんなことよりも、誰々さんとこのやり取りした内容ってことを自然言語で書いて、リコール機能で、バーッと思い出して、ああ、あなた、この画面の時ですよ、と。水曜日の午後3時頃ですよ、つって、ああ、アウトロックで喋ったなってクリックするとアウトロックが立ち上がって、そのメール画面が開くとかね、そんなことできると思うんで、これはね、欲しいけど、コパイロットプラス PC じゃないと使えないという感じになります。で、まあ、リコール機能はこんな感じなんですけど、それ以外にもですね、コクリエイターという機能があって、これ、ペイントソフトで、もう使える、機能なんですけど、実際ね、デモだと、なんか適当な絵を描いて、で、その絵をベースにまともな絵を生成してくれるというものになります。で適当な絵っていうのはインクストロークって言われてるんですけども、これマイクロソフトの方のデモの画面で言うと、こう山を描くんですね。本当に山を2つ適当に描いて中塗りつぶして、で、お花畑を描きますっていうか、花のなんか、チャッチイラストを描いてですね、なんか草がありますってぐしゃぐしゃぐしゃっていうことを描いたっていう絵を描いたところで、その後ですね、実際作ってくれるんですよ。で、作ってくれる絵と言ってるのが、その山を描いたんだけど、もう山もこう、岩のゴツゴツしたところとか、起伏とか、これちゃんと描いてくれて、で、花畑、本当にお花を描いて、で、お花畑になるように、こう、細かいお花がね、描かれるようになるとかね、そんなところをきれいに描いてくれます。まあ、これがね、コクリエイターということで、その画像生成、補助してくれますっていうことになります。で、もちろんその中に言葉で入れるキーワードでプロンプトも入れることができますんで、さらにそのキーワードにも従って画像を生成するということもできます。で、あとね、このクリエイティビティスライダーっていう機能がそのペイントの中にあって、これをどのぐらいまで、調整しますかと。例えばその原画に簡単な書いた原画の通り、まあ、ざっくりでいいよ。ただちょっと書き足してねっていう場合と、あともう本当にリアルな映像にしてほしいっていうところ、こうスライドバーがあってこう調整ができるようになっています。あとはイメージのスタイル変更ってところでね、アニメ調にしてくださいとかね、ちょっと写真風にしてくださいっていうような調整ができるんじゃないかなと思ってます。これ実際私もまだ試せてないんでね、なんとも言えないところあるんですけども、Windows Central っていう情報サイトの方が実際マイクロソフトので実況触りましたって時に、これをちょっといじってるのを見てみました。うん、結構きちんと書いてくれますしね。だからこう、今までだったら、ちょっとこう、挿絵を入れたいとかね、わかりやすく説明したいんだけども、どうもね、私は絵心がないとかね。で、かといってどっから絵持ってくるのを探すのも大変だ。で、それと思ったのを、通りのものを探すのも大変だし、まあ、版権の問題もあるかなと、そういうところがあると思いますんで、まあ、そういう時はこうちょっとしたポンチ絵ってよく言うんですけど、私ねポンチ絵を描いてそこからまともな絵にしてくれるっていう意味ではね、これものすごく面白い機能かなと思ってます。あとは Windows Studio FX の強化です。Windows Studio FX、実際こうカメラで写したやつを中にいる人をこう移動したら、自動的にフレームが追ってくれるだとか、あとカメラ目線に、例えば下向いてたり他の方向見てても結構このカメラ目線に映るように目を補正してくれたりとかね、あとこう人の言葉だけを抜き出してくれるとかね、まあそういった機能がもうあって、で実際私もちょっとね Surface Pro 9 with 5G で試したりしてるんですけども、さらにこれが強化されます。で実際これはですね、今言いました Windows Central のデモ画面とか私も見たんですけども、ポートレートライトってとこで、こう、ライトを照らした感じにしてくれるんですね。これ私も今 YouTube の方ライトを照らしてるんですけども、こういったところのライトの効果というのも自動的につけてくれます。例えばこう、暖色系のね、ちょっとこう、オレンジがかった、ライトにしてくださいっていうと、そういった感じのライトで照らしてくれるっていうことをしてくれます。 なんかそこら辺のこう見やすい画面っていうのも微妙にこう調整もしてくれるっていうところと、あとクリエイティブフィルターってところで、映し出した例えば人差しの顔とかをイラスト調、アニメ調とか水彩画風に書き換えてくれるとか、そのフィルターを追加したりとか、あとこのアイコンタクトですね、このカメラ目線というところもこのより強化したと。なんか聞くとその音声フォーカスとかポートレートぼかしとかを使って常にこうカメラ目線のままにしとくっていうような風にしているということです。これも私もあの Windows Central .com のね、あの YouTube チャンネル見てたんですけど、結構あのきちんとこう目を追ってるという感じになります。まあ、これがね、あの Windows Studio FX の強化された機能になります。それと、ライブキャプション、パソコンから出てくる音っていうのをこう全部リアルタイムに翻訳をしてくれる機能です。で、あの、まあ、ライブキャプション機能そのものは今の Windows 11でも入ってます。Windows キーと L だったかな。押すとこう音声喋った音とか、あとパソコン自体が発生している音っていうのを各言語にしてくれます。例えば私がやったらこう日本語で、アメリカの人だったら英語とかが画面に出てくるっていうところをやってくれるんですけど、それは標準でできてたんですけど、さらにこれを翻訳するんですね。各言語で。で、今んとこ40以上の言語の翻訳ができるようにするってところで、まあ、マイクロソフトのデモだと、中国語を話す方とポルトガル語を話す方と、確か英語以外の、ね、言語2つほどこう4人並んで、みんな違う言語を喋るんだけど、お互い翻訳をして中身が理解できて、喋ったのが本当に他の人にはそれぞれの国の言語に変換をしてくれるっていうことをね、あの、まあ、画面で表示をしてくれるんで、まあ、字幕がつくって感じですね。だからあの字幕スーパーがつくって感じなんですけども、そういうことやってくれます。でやってるのが、そのパソコンの画面からパソコンの音声をですねきちんと拾ってきて、それもそこから再生するんで、どっかのアプリケーションを立ち上げることは特に必要ないんですよ。ということはどういうことかっていうと、すべての Windows アプリからこの自動翻訳のテロップを流してくれる、まあ、字幕で出してくれるんですけども、このライブキャプションの自動翻訳がすべての Windows アプリから使えるということになります。だから Teams でもいいし、 Zoom でもいいし、 WebX でもいいと思います。あと動画再生でね、例えば YouTube でも、あとは例えば英語だけで配信されている海外の映画とかね、そういうのを見て、あとニュースとかでもいいかもしれませんね。ニュースサイトとかでも表示して、英語で喋って翻訳もつけてくれないんだけど、 Windows 側が自動翻訳してテロップで流してくれると、そういうことができます。まあ、こういったのがね、すごい、リアルタイムにできるようになるということになります。逆にだからこれだけのことができるってことは、それなりのパワフルなプロセッサーを使わなきゃいけないということになります。で、ということで、いよいよまた後半になってきまして、いよいよですね、今度は、新型サーフェスの話をしたいと思います。このね、マイクロソフトのイベントなんかだと、まず5V PC プラス PC の話がほとんどメインとなって、でさらにこれを実現するためのその5V PC を紹介します。その中でサーフェスもバージョンアップしましたというところで発表がありました。でサーフェスシリーズですね、まあ、今サーフェスの名前の付くデバイスがたくさんあるんですけども、まあ、今回お話しするのがそのサーフェスプロシリーズで、サーフェスラップトップシリーズということになります。でそのまたね、前提とお話をしなきゃいけないのが、使ってるプロセッサー、今回発表があったサーフェスって、ARM プロセッサーのサーフェスなんですね。まあ、インテルのモデルっていうのは、まあ、AIPC としては、これ3月末にですね、マイクロソフトがサーフェスプロ10とサーフェスラップトップ6ってことを出してたんですけども、その後、今回は、私予想だとね、これ5月ぐらい、このタイミングで発表するのは、コンシューマーモデルだと思ってたんですね。だからサーフェスラップトップ10とサーフェスラップトップ6のコンシューマーモデルが発売されますよっていうニュースだけだったと思うんですけど、思ってたんですけど、そうじゃなくて全然予想を反してですね、まあ噂はあったんですけども、このクアルコムのスナップドラゴン X シリーズを搭載したサーフェスの発表ということになりました。で注意しなきゃいけないのは、このスナップドラゴンの X シリーズって2つ名前がありまして、スナップドラゴン X エリートとスナップドラゴン X プラスっていうのがあるんですね。で、これどっちがね、 上か下かっていうのはちょっと分かりづらいところなんですけども、まずこれスナップドラゴン X エリートって言ってる方が性能が高いです。高性能で CPU コアも12個あって動作周波数も 3.8GHz で、これデュアルコアブーストって機能を使うと最大 4.3GHz まで上げることができるということになります。で、一方スナップドラゴン X プラスと言ってるのは性能というよりも低消費電力で動かすってことを重視しているというもので、で CPU のコア数は10コアで、動作周波数は 3.4GHz で、このデュアルコアブーストっていうのはないという状態です。で、このプロセッサー自体はですね、これクアルコムオリオン CPU って書いてあるんですけども、これがその以前そのマイクロソフトじゃねえや、クアルコムがそのアップルの M シリーズに対抗しうるようなパソコンベース用のスナップドラゴンを開発してますよって話が、ニュースでも出てて、この番組でも話ちょっとしましたけどね。まあそういったところを見ると、そういったところの話が実際製品化されたということになります。で、今回これを載せてるってことが最大の特徴なんですね。じゃあまずね、Surface Pro 11からいきましょう。で、Surface Pro 11も、皆さんもお分かりだと思うんですけども、2-in-1 型の、ノートパソコン。まあ、Surface シリーズの中心的モデルになりますね。プロセッサーですね、Qualcomm の Snapdragon X Elite と Qualcomm の Snapdragon X Plus。これをね、ラインナップの中で、両方揃えています。で、やっぱり特徴的なのが NPU 搭載ですね。ニューラルプロセッシングユニット搭載で、これが45トップス。40トップス以上がコパイロットプラス PC の条件ですので、これに対して 45TOPS ね、トップスなんで、もう条件満たしているということになります。で、メモリも LPDDR5 で、ストレージも Gen4 の SSD という速いやつを積んでます。これ Surface Pro 10と同じなんですけどね。まあ、これだけ高速のものを載せています。あ、さっき言わせると、なんで高速メモリが コパイロットプラス PC で必要かっていうと、さっきのリコール機能で、画面ショットをたくさん撮り続けますよね。あれだから高速にこう、記録をするっていう意味では、やっぱりこういった高速のストレージが必要と。必須ということになります。そしてね、あとモニターなんですが、これも Surface Laptop 10とほとんど変わらないです。ちょっと違いですね。LCDAO と載せたモデルと、あとこれ有機 EL ですかね。OLED、OLED を使ったモデルっていうのが出ているということになります。これサブシリーズではね、LCD じゃないのは、これ多分初めてじゃないかなと思ってます。で、それ以外は、オーディオ関係、カメラ関係は Surface Pro 10をそのまま継承しています。Surface Pro 10でね、採用されたの広角1440p のフルHDカメラ、よりワイドに撮れて、2人が現れて、ちゃんと余裕で撮れるというところが、Surface Pro 10であったんですけども、これが Surface Pro 11でもね、継承されています。で、やっぱりね、自動フレーミングやるし、複数、人が2人いてもフレーミングやってくれるとかあると思いますんで、おそらくね、これも性能がかなりレスポンスが良くなってきてるんじゃないかなと思っています。で、インターフェースはですね、USB4、変わらずです。で、ちょっとここがですね、いよいよ来たかっていうところなんですが、ネットワーク、Wi-Fi のネットワークは Wi-Fi 7に対応になりました。IEEE802.11BE という規格ですね。Wi-Fi 7対応となりました。おそらく、こうパソコンで標準で Wi-Fi 7載せたのは他あるかもしれませんが、多分こう Surface シリーズかなと思ってます。で、実際今 Wi-Fi 7ね、こうルーターが売り始めてますね。家庭向けにもね、バッファローとかから6万円ぐらいかな。あと TP-Link も、結構いろんな種類出てます。3万円ぐらいのやつから、あとはメッシュ接続対応可能だセットの8万円ぐらいのやつとかね、ありますし、あとゲーミング Wi-Fi 7ルーター、 ASUS の ROG シリーズの136000とかね、そんないろいろ出てますけども、まあもちろん安いのだとエレコムが3万円ぐらいで出てますけど、Wi-Fi 7のルーター、無線 LAN ルーターですね、出始めてます。で、いよいよこれがどんどん普及していくのかなと思ってます。あとは Bluetooth ですね。 Bluetooth 5.4、 今までの Surface Pro 10だと 5.3 だったんですけど 5.4 になりました。で、あとは 5G の回線については、これ2024年秋に提供予定としています。これ日本の情報ですね。 今年の秋に提供予定ですということになります。そしてキーボード、変わりました。サーフェスキーボードですね。サーフェスプロフレックスキーボードというのが新たに加わりました。で、これどんなキーボードかというと、まあ、見た目ね、サーフェスキーボードなんですけども、今度分離ができる。いや、分離ができるのは今までそうだなと思いましたけど、分離ができて、かつキーボード入力ができるんですね。つまり、今までのサーフェスって、片付けるときは分離する。まあ、あとはこう、タブレットにするときは分離するってことができてたんですけど、キーボードを使うときは必ずサーフェスの本体にガチャッとつけてなきゃいけなかったんですね。で、今回これがワイヤレスでも使えるようになったということで、これも Bluetooth なんですけども、ワイヤレスで使えるっていうことになって、この切り離した状態で、サーフェスのキーボードが使えるということになります。まあ、使い方がこうサーフェスを置いて、ちょっと斜めにしてキーボードだけ分離して使うとかね、そんな使い方ができます。で、このサーフェスキーボード、サーフェスプロフレックスキーボードとスリムペンのセット、なんとですね、これがお値段8万80円というお値段というところで、いやいや、こんな高いのかっていう、まあ、多分ね、おそらくこれ、$599とかそんなもんかなと思います。だから円高の円安の影響がなければ、それでもやっぱり6万円ぐらいしたかもしれませんけどね。結構高いですね。で、実際その Bluetooth も対応してるし、この中にバッテリーも搭載してるっていうことで、通常のね、Surface キーボードよりも値段が高くなるのは仕方ないんですけど、ちょっとこれみんな衝撃的な値段でした。で、あとに、日本で展開されるこの Surface ラップトップ、Surface Pro 11のシリーズなんですけども、Snapdragon X Plus 搭載モデルが LCD ディスプレイ。で、Snapdragon X Elite 搭載モデルが、まあ、OLED ですね。有機、これ有機 LD のかな、ディスプレイということになります。で、ここにね、ラインナップ分かれてまして、で、基本的にメモリーは 16GB。あとは、Snapdragon X Elite を搭載したモデルは 32GB が用意されてて、ストレージは256から 1TB が、まあまあある程度選べるという感じになってます。で、一番安いのは、Snapdragon X Plus LCD ディスプレイでメモリ 16GB、ストレージ 256GB で207,680円。一番高いのは Snapdragon X Elite で、これ OLED ディスプレイですね。で、メモリが 32GB で 1TB のストレージがあって394,680円ということになります。で、さらに、この Surface Pro Flex キーボードが8万80円ということになります。で、ちなみにこれ、Surface Pro Flex キーボードじゃなきゃいけないかというと、そうじゃなくて、Surface キーボードって結構互換性があってですね、Surface Pro 8だったかな、そのぐらいからのキーボード、そのままこれつながりますよと言ってますんで、キーボードだけ、これ8万円買わなきゃいけないかって、そうじゃなくて、今、Surface シリーズ、Pro シリーズお持ちで、この Surface キーボードお持ちだったら、それそのまま使えます。ということでね、納税のご案内ですというところがあったんですけども、一番いいセットで、Surface Pro、394,680円。で、Surface Pro Flex キーボードとスリムペンセットで8,080円で、合計474,760円と。どうでしょう。iPad Pro よりは安いかもしんない。うん。あと、なんだっけ、Apple Vision Pro より安いと思いますけど。まあ、こんぐらい値段になってしまうということで、まあ、高いですね。そんなような状況です。はい。で、次がですね、Surface Laptop 7についてお話をします。で、Surface Laptop 7、クラムシェル型の Surface ということで、まあ、無難なところでね、結構お勧めするとこれ買っときゃ間違いないんじゃないっていう感じなんですけども、今回のモデルも、画面サイズ異なって2つ出ています。で、今まで 13.5 インチだったやつが 13.8 インチになりました。それとあと15インチということになります。で、プロセッサーですね。クアルコムのスナップドラゴン X プラス。これは 13.8 インチモデルのみになります。で、もう一つがクアルコムスナップドラゴン X3 と。これ13インチと15インチモデルそれぞれに展開ということでラインナップされています。で、それ以外はね、NPU も45トップスということで、中身は変わらずです。あとね、モニターがですね、従来その 13.5 インチの、モニターの解像度がちょっと変わってまして、 サーフェスラップトップ6の時は 13.5 インチモデルが解像度が 2256×1504 ピクセルだったんですが、 13.8 インチになるとその 0.3インチ分増えた分解像度が増えてるっていう感じ。つまりの解像感のね、なんとか PPI っていうことについては 201PPI で変わらずで、画面の幅が広がったということになります。これが2304×1536ピクセルということで、まあ100ピクセル30ピクセルぐらいちょっと広くなったかなという感じです。で、実際ちょっと画面とか持ってこれなかったんですけども、角が、この液晶の画面の角がですね、本当に角じゃなくてちょっとラウンドしてるって感じで、まあ普通のノートパソコンよりも iPhone の画面の角になったような、ちょっとこう 丸く欠けてるって感じのね、画面になっています。それ以降はね、コントラスト比がちょっと変わってるぐらいと、あとはオーディオ関係、これ Surface ラップトップシリーズはですね、スピーカーが、オムニソニックスピーカーっていう、なんか通話した時とか映画を見てる時に臨場感を出しますよっていうようなスピーカーらしいんですけども、そういったのも採用されています。それ以外はですね、もうほとんどの Surface ラップトップ6と同じスペックです。同じって言いながら、Wi-Fi インターフェースです、ネットワークですね、Wi-Fi7、 こちらも Wi-Fi7 対応、 Bluetooth 5.4 対応となっています。まあ、これはちょっと割と大きいことかなと思ってます。あとは製品ラインナップですね。 13.8 インチモデルはスナップドラゴン X プラスとスナップドラゴン X エリートの2つの展開、メモリーも 16GB と、本当に最上位モデルには 32GB を用意しているというところで、ストレージも 256、512、1TB から選べるというところで、一番安いのがスナップドラゴン X プラス、メモリー 16GB、ストレージ 256GB で 207,680円。これ Surface Pro のキーボードなしの状態と同じ値段ですね。同じ値段だったと思います。で、あとは、スナップドラゴン X エリートの搭載でメモリーが 32GB で、ストレージが 1TB で 378,180円ということになります。で、これがね、15インチになることもっと高くなるわけですね。15インチモデルになると、乗ってるプロセッサーはスナップドラゴン X エリートのみ、つまり高性能側ですね。まあ、プラスも高性能ですけど、もののみになって、メモリーも 16GB から、もしくは、最大は 32GB というところで、一番高いのが、メモリー 32GB、ストレージ 1TB で 401,180円って、ここで税込みで40万超えてしまうということになります。まあこういったね、形なんで、まあ円安あるんですけどね、やっぱちょっとやっぱ高くなってしまいますよね。まあそういうところでね、いろいろお話をさせていただきました。コパイロットプラス PC っていうところで、まあ、リアーキテクチェット Windows 11ということで、Windows 11を再構築しました。で、特にその内部的にはその Windows コパイロットランタイムっていうのが入ってるんで、これが今後どう作用していくか、まあ、影響を与えていくかっていうところもあるんですけども、まあ、そういったのも搭載してるということで、あと、まあ、実際に使い方としてはそのリコール機能っていうことがあって、これもより強力に使えるんじゃないかなと思われます。それとね、まあ、サーフェスシリーズ、もう紹介させてもらいました。でね、今回もどうもね、法人向けモデルだけみたいなんですよ。だから今週は市場向けモデルがまだ出てないんで、これは、9月10月のサービスの発表がある、またね、いつも毎年恒例出てるタイミングがあるんで、去年でいくとサービスラップトップスタジオ2が発表されたタイミングですかね。うん、まあ、そういったところを、で、今週もモデル出るかなと思います。出ないってことはないと思うんですけどね。というタイミングかなと思ってます。で、この法人向けモデルについては、来月、2020年6月18日発売となります。まあね、今そういったところが、あるんですけども、どうでしょう。実際私もこうサーフェス見てみたけど、で、昨日もね、ドットエントラボで話したけど、みんな、いや、高くて買えねえなっていう、まるでなんか、アップル製品の話を、するのと同じような感じだったんですけど、現世結構厳しいですよね。やっぱね、高いんで、 本当にその必要かっていうと、ちょっと値段とのバランスが難しいところあるんですけどね。ただね、こう開発者とか評価する人間、あと技術を追いたい人間からすると、このコパイロットプラス PC って絶対欲しいんですよ。私も欲しいです。これ絶対手に入れなきゃと思ってるところもあるんで。で、というところで今ね、現実界としてですね、これね、前も、いわゆるその ARM 版のプロセッサーを搭載した Windows の評価機ってことで、Microsoft から Windows Dev Kit っていうの、2023だったかな。Qualcomm の Snapdragon 8CX Gen 3を搭載した、Mac mini みたいなね、デスクトップパソコンを出してたんです。これ評価用です。開発機ですね。を出してたんですけども、今回も同様にですね、今度はね、Qualcomm の方から、この開発キットということで、まあ、Mac mini みたいなね、やつが、発売されます。これ6月18日かな、これも発売されます。だから、Snapdragon X Elite を搭載したコパイロットプラス PC というのがデスクトップパソコンで Mac mini みたいな形で、購入することができます。実際はいくらだったかな ?$899、なんで、おそらく、まあ、ドル、1ドル556円換算で14万ちょっとかなというふうには言われています。そういうのも出るしね。出ますし、こう開発に使えるこうデュアルディスプレイにも対応できてるってところで、本当にね、見た目 Mac mini ですよ。うん。というのも出てるんで、現実界としては実はこれを買うっていうのも手かなと思ってます。だから私もこれなんとかこれは買えないかなっていうふうに思ってます。本当はね、Surface Pro 11欲しいんですよ。で、欲しいんだけど、現実ちょっと買えない。今だって私この HP パビリオン、ね、12万円しましたけど、これを月々3400円の36カバイラで今買った。ところで、だからちょっとこっちもローン返済もあるんで、いや、もうちょっと買うのは無理かなと思ってるんですけども、でもなんとかこの開発キットのね、15万円は厳しいんだけど、これだけは手に入れられることできないかなとはちょっと思ってます。それだけ、パソコンのターニングポイントになるんじゃないかっていう、まさかにパソコンが変わる、コパイロットプラス PC が変えるというようなことを言ってもね、過言じゃないかなと思ってます。というところでこれを欲しいなと思ってますし、あとはこれ今回クアルコムのチップだけの話が出ましたけども、もちろんこれマイクロソフトの発表の中でもインテル AMD とも協力しますと、つまりインテルクアルコム、インテル AMD クアルコムと協力をしますと、この3社ちゃんと出てるんですね。で、インテルは、第2世代コアウルトラプロセッサー、今、ルナーレイクですね。今はメテオレイクです。で、その段階で、このコパイロットプラス PC 相当の NP を搭載したモデルが出てくるということになります。で、実際今これ、製造ライン乗ってて、今、インテル作ってるって感じなみたいなんで、これがね、ルナーレイク、コアウルトラ5、7の200番台。今、コアウルトラの100番台。第一世代ですね。例えば 155U とか 135U という型番が出てると思いますけど。つまりそれ100番台とすると、200番台のコアウルトラシリーズ。ここでコパイロットプラス PC 対応になるというふうに見られてますんで、まあ、ここで狙ってもいいかなっていう。だから、インテルモデルの、おそらくサーフェスも、サーフェスプロ12になるか、サーフェスラップトップ8になるかわからないんですけども、インテルのコアウルトラ200番台を載せた、つまりルナーレイクタイプの、ルナーレイクを載せたインテル搭載タイプのサーフェスも出てくる可能性もあるということで、今後どんどん展開されていくんですね。というところを見て、でもそれもね、ノートパソコン、モバイル用なんでノートパソコンかなと思うところあるんですけど、さらにその先にですね、インテルアローレイクっていう、プロセッサーが次に控えてます。で、このアローレイクはルナーレイクのデスクトップに転化したバージョンになるんですね。ということで、 今自作パソコンをやってる方はアローレイクまで待っていただくと自作パソコンでコバルトプラス PC が作れるということになります。だからちょっと私も今ね、そのクアルコムのデブキット買ってもいいなっていうのもあるんですけども、まあどんぐらい先だろう、1年ぐらい先になりそうですけどね、自作でコアウルトラ200万台のいわゆる、まあ、アローレイクですね。アローレイクを搭載した、アローレイクの CPU を買ってきて、自作パソコンで組み込んで、デスクトップマシンとして作るとかね。まあ、そんなことが現実的にかなと思ってます。というところで、ちょっと、いろいろと欲しいものがあるし、今まではこう、性能が上がったんだけど、どうだろう。ね、投資効果あるかなっていうところあったんですけども、このリコール機能だとかこのコバルトプラス PC の内容を見てしまうと、これは絶対ちょっとこう情報発信する立場としても絶対これ買わなきゃいかないかなっていう、アップルの大好きな人とお金持ってる人がアップルビジョン買うプロを買うのと同じような感覚だと思うんですけど、こればっかり欲しいなとは、今思っています。まあ、そんなところでね、今回はそのコバルトプラス PC と、スナップドラゴン X3 と X プラスを搭載したサーフェスシリーズの発表、というところでお話をさせていただきましたけど、今後もね、インテルと AMD と、で、よく、ね、木澤さん AMD 語りませんよねって、あまり興味がないんで調べてなかったんですけど、AMD もちょっとライゼンシリーズで、ね、調べて、AMD もどういう展開するかっていうのはちょっとお話できるようにしておきたいなと思ってます。まあ、これね、プロセッサーメーカー3社、で全て Windows に対応していくってことがあるんで、まあ今後もこれこちらのプロセッサー特に Intel AMD の今後のつながりも見てですね、こうお話しできればいいと思いますし、多分この話題まだまだ続くと思ってますんで、まあ楽しみにしていただければなと思っております。はい、というところですかね。はい、というところですいません、今回はこのネタだけで、Windows Insider Preview ちょっとまだ出てますけどね、ちょっとそれまた来週まとめてお話をしたいと思っております。はい、そんなとこですかね。はい。というところで、ちょっとね、今回はこういったお話で以上とさせてもらいます。はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。